米国のハリケーン被害、住宅保険と洪水保険の保障範囲。米国ではハリケーン被害のすべてが一つの保険で保障されるわけではない。強風による損壊は住宅保険または別途加入する風害保険、地表を流れる増水は NFIPP は民間の洪水保険が保障するのが基本的な仕組みだ。高潮や地表を流れて流入した水による被害は一般に洪水被害にあたるため、標準的な住宅保険だけでは保障されない。強風で屋根や窓が先に損壊し、その後に流入した雨水による被害は、住宅保険または別途加入する風害保険の保障対象となる場合がある。NFIB 洪水保険では、建物保障と家財保障が別項目であるため、両項目への加入の有無と保証限度額をそれぞれ確認する必要がある。NFIP の新規保険には原則として30日間の待機期間が適用されるが、融資や降水地図の変更などについては限定的な例外がある。災害前の保険証券、住宅の写真動画、財産目録、領収書を外部ストレージに保管しておけば、被害原因と損失額を証明しやすい。米国にはハリケーン被害を保障する単一の標準的なハリケーン保険があるわけではない。同じ暴風雨によって発生した被害でも、強風が直接引き起こした損害なのか、地表を伝って流れ込んだ水や高潮が引き起こした損害なのかによって、適用される保険が異なる。大西洋のハリケーンシーズンは、毎年6月1日から11月30日までである。2026年8月9日現在、シーズン中であるため、暴風雨が接近してからではなく、保険の保証項目と待機期間を事前に確認する必要がある。最も重要な基準は被害を引き起こした原因である。保険金の支払いは単にハリケーン被害という名称ではなく、直接的な損害原因を基準に判断される。強風、夜光材が剥がれたり、木が倒れて建物が損傷した被害風によって生じた開口部からの雨水の流入、強風が先に屋根や窓を損傷し、その後に雨が入り込んだ被害、地表水の上昇、豪雨が地面に溜まって水位が上昇したり、地表を流れて住宅に入り込んだ被害、火災後沿岸部の氾濫、内陸水または塩水の氾濫によって発生した被害、高潮、ハリケーンの風が海水を陸地へ押し上げることで発生した浸水、高潮は強風によって発生する場合でも、保健所は一般に洪水に分類される。一方、風が屋根を剥がした後、その穴から入り込んだ雨水は、薬画の条件を満たせば住宅保険または風害保険で扱われる場合がある。被害状況を一般的に検討すべき注意点。強風で夜光材が剥がれた、住宅保険または別途の風害保険沿岸地域では、ハリケーンによる損害が除外される場合がある。風で窓が割れた後、雨水が入り込んだ、住宅保険または別途の風害保険。風によって生じた開口部と室内被害との因果関係が重要号に表にたまり、ドアから入り込んだ NFIP または民間洪水保険。標準的な住宅保険は一般に地表洪水除外する高潮で住宅が浸水した NFIP または民間洪水保険。高潮は一般に洪水損害として扱われる倒れた木が屋根を損傷した住宅保険または風害保険、木の撤去費用と増援損失の限度額は別途確認する必要がある。下水の逆流で室内が浸水した、薬区薬及び原因によって異なる。住宅保険の下水逆流特約と洪水との直接的な因果関係を確認する必要がある。自動車が浸水した、自動車総合保障、住宅 NFIP は一般に自動車を保障しない。実際の判断は、保険証券の保障対象リスク、面積条項、自己負担額、収報及び損害査定の結果によって異なる。一般的な住宅保険と風害保険が担当する範囲。一般的な住宅保険は、火災や盗難とともに、風によって住宅に直接生じた損害を保障する場合がある。しかし、ハリケーンのリスクが高い沿岸地域では、風や氷が除外されたり、別途の風害保険への加入を求められたりする場合がある。保障される可能性がある事例、風で屋根、またはガレージが損傷した場合、風で飛ばされた物体が窓や壁を損傷した場合、強風によって生じた開口部から雨が入り、天井や家財が損傷した場合、保障対象となる獣物損害により住宅に居住できず、追加生活費が発生した場合、追加生活費の保障は住宅保険の役割と限度額に応じて適用される。NFIP の標準洪水保険は、 一般に加重拒否や住居喪失に伴う費用を保証しない。必ず確認すべき制限事項、風の面積時条項、ハリケーン、命名された暴風雨、風または氷が除外されていないか確認する。別途の風害保険、住宅保険とは別に、州政府または沿岸地域の保険市場を通じた風害保険が必要か確認する。ハリケーン自己負担額、定額ではなく、住宅保証限度額の一定割合として算定される場合がある。発動条件、ハリケーン自己負担額がいつ開始終了するかは、州法と役がによって異なる。維持管理に起因する損害、老朽化した屋根、長期間の漏水または管理不十分による損害は、暴風雨被害とは別に除外される場合がある。ハリケーン自己負担額があるという事実は、洪水被害まで保証されることを意味しない。NFIP と民間洪水保険が担当する範囲、米国連邦緊急事態管理庁 FEMA が管理する全米洪水保険制度 IP と民間洪水保険は、地表水の上昇、内陸水調水の氾濫高潮などによって発生した直接的な物理的洪水損害を扱う。NFIP の洪水の定義には、一般に、通常は乾燥している土地の2エーカー以上、または2軒以上の不動産が部分的もしくは完全に浸水する状況が含まれ、そのうち1軒は加入者の財産でなければならない。実際の請求では、発生範囲と原因を保険会社が調査する。NFIP の建物保証の主な対象を保険にした建物と基礎機配管設備、セントラル冷暖房設備、給湯及び暖房炉備え付けの家電製品と恒久的に設置された床材、薬部上保証される浜田部、ガレージ、NFIP の家財保証の主な対象、家具と衣類、洗濯機と乾燥するポータブル型、または農用エアコン、電子機器と一部品金、薬価部上保証される据え付け型ではない家電製品、詳細な保証対象、評価方法及び限度額は保険の形態によって異なる。特に地下階や地面より下の空間では、保証される設備と物品が大幅に制限される場合がある。民間洪水保険は、保険会社ごとに保証限度額、待機期間、追加生活費、地下階、再調達費用及び超過保証の条件が異なる。NFPP より広い保証を提供する商品もあるが、すべての民間商品が同じではない。建物と家財の保証を別々に確認すべき理由、NFIP では、建物保証と家財保証は別々の項目である。住宅構造に対する保険があるからといって、室内の家具や電子機器まで自動的に保証されると考えてはならない。確認項目、建物保証、家財保証な対象建物、基礎、配管、電気付け設備、衣類、電子機器、移動可能な物品、加入確認、建物保証額を別に、家財保証額を別と確認、自己負担額別と適用される場合がある、別とと適用される場合がある。損害評価条件を満たせば、再調達費用基準が適用される場合がある。NFIP では一般に減価償却を反映した、実際現金価値基準、賃借人に必要な項目、一般に建物所有者が加入、賃借人が自分の物品のために加入可能保険証券の申告ページで、2つの保証項目について、加入の有無、限度額及び自己負担額をそれぞれ確認する必要がある。住宅価値が NFIP の限度額を超える場合は、民間洪水保険や超過洪水保険の必要性も検討できる。強風と洪水が同時に発生した場合、どのように処理されるか。一つの建物に強風と洪水が同時に被害を与える場合がある。例えば、屋根は強風で損傷し、1階はタワ町長で浸水することがある。この場合、住宅保険会社と洪水保険会社が、それぞれの原因に該当する損害を分けて調査する場合がある。損害原因が重なる場合、次の資料が重要となる。水が到達した高さと浸水線の写真、屋根、窓、外壁の損傷状態、各部屋で被害が発生した場所と時刻、暴風雨の前後の写真と映像、緊急修理の領収書と廃棄物品の液晶資料、地方政府の発表及び周辺の浸水状況、保険証券には、保証対象の原因と除外対象の原因が同時に作用した場合に適用される条項が含まれていることがある。いわゆる同時原因条項または反同時原因条項の効力と解釈は、役は及び州法によって異なる場合があるため、紛争がある場合は、該当する州の保険当局または保険を専門とする弁護士の案内を検討する必要がある。新規洪水保険の待機期間と例外 NFIP の新規保険には、原則として30日間の待機期間が適用される。そのため、 ハリケーン予報が出た後に加入すると、その暴風雨に対する保証が間に合わない場合がある。連邦規則には限定的な例外がある。代表的には、次の状況で異なる発行規則が適用される場合がある。融資機関が住宅ローンの条件として洪水保険を求め、初めて加入する場合、洪水リスク地図の改定に関連する所定の期間内に初めて加入する場合、連邦所有地の山火事後の洪水に関連する要件を満たす場合、既存の保険を中断せず更新するか、所定の条件に従って保証額を変更する場合、例外は自動的に認められるものではなく、取引時点、地図の発行率、山火事の発生地域、加入道などの具体的な要件を満たす必要がある。保険代理店または NFIP に保険の発行日を書面で確認する必要がある。民間洪水保険の待機期間は保険会社と商品によって異なる。NFAPP より短い、一律に断定せず、未積書と保険証券で正確な開始日を確認する必要がある。災害発生前に準備すべき保険資料1。保険証券を一かところにまとめる住宅保険または賃借人保険、風害ハリケーン保険 NMFIP、または民間洪水保険、自動車保険保険会社と代理店の連絡先保険番号、保証限度額、自己負担額及び発行時紙の写しとともに、暗号化されたクラウド、または住宅街の安全な場所に電子データを保管する。2。住宅の状態を撮影する暴風雨の前に、屋根、外壁、窓、ガレージ及び各部屋を日付が確認できる写真や映像で記録する。屋根や高所は安全に撮影できる場合に限って記録し、危険なはしご作業は避ける。3。財産目録を作成する家財ごとに次の情報を記録する。品目名と数量メーカー、モデル名及びシリアル番号、購入時期と購入価格、領収書、注文履歴またはカード名差遣い物品が置かれていた部屋、写真または映像高額品については、住宅保険の詳細な限度額と別との特約も確認する。4。保証の空白について質問する保険代理店に次の質問をし、回答を書面で保管する。はず命名された暴風雨またはハリケーンの面積があるか？ハリケーン自己負担額はいくらでいつ適用されるか？洪水保険に建物と家財の両方が含まれているか？地下階と離れはどの範囲まで保証されるか？保険の正確な発行時はいつか？過重拒否と瓦礫撤去費用はどの保険が保証するか？被害発生後に請求する際の手順、避難命令と安全当局の指示を優先する。安全が確認された後、建物全体と損傷箇所を撮影する。住宅有害保険会社と洪水保険会社にそれぞれ速やかに事故を通知する。追加損害を防ぐために合理的な応急措置を行い、領収書を保管する。保険会社が確認する前に物品を廃棄する必要がある場合は、写真、映像、数量及びモデル情報を残す。風による被害と浸水被害を可能な範囲で区別して一覧化する。損害査定人の氏名、訪問日、要求された資料及びすべての通話内容を記録する。保険会社が求める損失証明書とその他の書類の提出期限を確認する。NNFIP の損失証明書には通常の提出期限があるが、大規模災害時には不意名が期限を延長したり、手続きを調整したりする場合がある。推測に頼らず、該当する災害と保険証券に適用される最新の告知を確認する必要がある。要点整理、ハリケーン被害で保険を区別する際の確信は、暴風雨の名称ではなく、損害を直接引き起こした原因である。強風による損傷は住宅保険または別との工夫外保険。高潮と地表水の上昇は NFIP、または民間洪水保険が担当するのが基本的な仕組みである。保険を確認する際は、保証の種類だけでなく、面積条項、建物あざ材それぞれの加入の有無、自己負担額、待機期間及び発行時を合わせて確認する必要がある。災害面に写真映像と財産目録を作成しておけば、異なる保険会社が被害原因を分けて調査する際の重要な証拠となる。